はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。今週は番組恒例 IT スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えしています。湯川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊急事態宣言のね、さなかの連休直後ということになりますけれども、リモートというのがですね、随分問題になってるんですけれども、実際の現場でどういう問題が起きてるかということも含めて、特に教育の場でね、ウィズコロナのリモート教育どうなってるかということをお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
緊急事態宣言、今回で3回目になるんですけれども、その宣言下で大学ってどう変わりましたか。
宣言のことだけ考えるとですね、はい、今たった今っていうのは去年の今頃、ちょうどだから初めの緊急事態宣言が出て
最初のやつですね、
はい、戻った感覚ですね。
あ、なるほどね。
そもそも文科省の方針があって、対面重視っていうことだったんで、
はいはいはい、
ほとんどの大学はですね、対面授業をこの4月から始めてたんですよね。
今年の場合ね。
そうです、はい。なんですが、宣言が出たので、まあ、急遽オンラインに戻るっていうことを、このバタバタと、結局1ヶ月ぐらいしか大学始まって経ってないんですけども、はい、そんな中で教員も職員も対応し始めてるって言ったところですね。
僕思い出すのはね、今年の3月だったかな、2年生になる大学生なんかはね、私初めて学校行くんですと、私初めて友達と会うんですって言ってて、しかもみんな明るい顔して言ってて、まあだから文科省もそれ後押ししてたわけですよね。皆さん学校行って学んでくださいと、お友達作ってくださいと。そしたらまた突然ですね、見ててね、要するに官邸、文科省とそれぞれがなんか統一されてないなと。安倍さんのほら小中学校休校もそうだったじゃないですか、第一回の時のね。そういう現場にてどうですか、これ大混乱じゃないですか。
そうですね、やっぱり混乱してますよね。そういう意味では、そもそも文科省はずっと対面をっていうふうに言ってたんですよね。だけど知事はできるだけオンラインでっていう言い方をしていて、まあどっちなんだろうなというふうに思いながらも、まあ大学としては当然文科省の言うことを聞いて対面に戻していくっていう方針だったんですよね。でそれはまあ去年の後期ぐらいからそういう流れではあったし、この4月からはもう普通の大学になるというふうに思っていたんですけども、そういうふうにはもうこれ完全にならなくなりましたね。
今変異種とかどんどん新しいの出てくるじゃないですか。もしかしたらね、大学で授業を受けたことが合計しても2ヶ月ぐらいしかないみたいな大学生がね、卒業する事態になるんじゃないかなというふうに思ってて、大学はそこら辺どう考えてるんですかね。また文科省はそれどう考えてるんですかね。
そこまで先のことを考えてるかどうかはわからないですけども
やっぱり考えてないのかな。
リモート世代みたいな言われ方も今してますよね。今年はただ去年の1年生と比べると、今年の入学した学生っていうのはまだほんのちょっとだけマシで、まあ少なくとも1ヶ月ぐらい大学に来て友達と知り合う機会ってあったわけですよね。
ああ、なるほどね。
なのでそこでまあ例えば LINE を交換したりだとか、連絡先を交換したりだとかして、まあ1ヶ月でも授業を受けてですね、お互い会って友達になってるんで、そっからリモートに入るっていうのはまあ去年よりはやりやすいと思うんですよ。
なるほど。
ただ去年の場合本当に1年間で1回も来たことがないとかっていう学生が生まれちゃうような事態だったわけですよね。今年はだからまあそういう意味では学生は少し、ほんの少しだけ良かったのかなとは思います。ただ大学生の生活ってやっぱりすごく変わったと思いますよね。
そうでしょうね。
オンライン講義っていうのもそうなんですけども、はい、そもそも飲食店中心にですね、はいはい、仕事が減ったのでバイトがすごく減ってる。
あ、できないんだ。
就活なんかでもですね、やっぱり企業も怖がるのでオンラインでの面接、電話での面接なんていうのが急に増えていて、今まで誰もやったことがないような先輩に聞けないような状況で、学生たちはそんな中で就活をしなければならない、そういうことも含めてリモート世代みたいな言い方をされるところなのかなっていう感じしますけどね。
いや、今年の新入生は1ヶ月は大学にいましたということがあるので、みんな東京に住処を構えたその段階でリモートって言われたっていう、そういうことですよね。
そうです。
去年の場合は最初から大学1回も来ないまま実家でリモート始めて、地方のね。で、今回はそういうことはないっていうことですね。
そうですね。去年も結局は同じで、まあ大学はあんなことになると思わないですから、学生は。基本的に地方から来た学生というのはもう今日構えて普通に通学するつもりだったはずなんですよね。
そうですよね。
だからまあ学期の途中で実家に戻るっていうようなことは起こったと思います。で、今回もやはり対面と言ったんで東京に来て東京で暮らし始めたらこうなった。ただまあ基本的に多分どこの大学でもこの緊急事態宣言が明けたら対面に戻すという言い方をしているようです。
僕も4年間大学にいたんだけど、まあ学園紛争があったんですけどもね、それでもやっぱりクラスの友達は全部知ってたし、サークルには入ってたし、麻雀もやったし、で、そういう、まあ要するに、群れてたわけですよ。で、今の大学生ってね、群れられないじゃないですか。だって密になっちゃいかんって言われてるわけだから、実は大変なことですよね。
そう思いますね。大学って何をするところなのかっていうのは問われてるんだろうなと思いますね。授業するだけだったらばオンラインでできるし、むしろ僕は個人的にはオンラインの方がいいんじゃないかとすら思っています。だけどそれだけじゃないですよね。大学生活っていう体験をですね、大学は学生にさせてあげる必要があるのかないのか、そしてあるんだったらどういうふうに体験をさせてあげたらいいのか、学問とは別にですね、っていうことをやっぱり本当に考えなきゃなんないんだろうなと思います、ね。
その覚悟は大学にもあるんですか？
大学は日々、この1年間以上ですね、日々の対応に追われ続けてきていて、その将来的なビジョンみたいなものにまで
手が回らない。
手が回らないと考えてる人はすごく少ないんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。僕ね、感染症が勢力を伸ばしている時代が長くは続かないと思いますよ。でも今までの大学生活、僕らが送ったようなね、大学生活が特に最終的な形態としていいとは思ってないんですよ。だからコロナの時代にはコロナの教育があって、大学はそれさっさとそれに切り替えて、また戻ったらそれにするっていうのが当然なんだろうなと思うんだけど、でも教員のシステムから大学のシステムから学生は学校へ来るもんだと。そこでまあ100人でも200人でも集めてね、授業をやって採点して試験やって企業に送り出して、または家庭に送り出してっていうね、考え直さなきゃいけないんじゃないですかね。
そう思いますね。そういう意味ではですね、やっぱり政府は対面にしろって言うんじゃなくてですね、オンラインが続くぞと、新しい時代、オンラインの時代に備えろというメッセージをもっと出してよかったんじゃないのかなというふうに思いますよね。政策だとか規制が変わるっていうのってすごい大きなビジネスチャンスを生み出すわけですよね。で、それからこうピンチになった時のその危機への対応の仕方とかっていうのって、本当だったらかかるリードタイムをうんと圧縮して、短い期間で企業にその適用をさせるというようなことが起こるわけですよね。病気の例みたいなので言うと、ペニシリンだとかって、第二次世界大戦があったから急速に開発されて普及したと言われてるわけでして、ちょっとそれとは違うんですが、危機対応としてデジタル化とか DX だとかって言うんだったらですね、大学はもう DX しろと。いうメッセージを出して、いわゆるエドテックって言われてるようなテクノロジーの進化を強制的にでも促してよかったんじゃないのかなと思いますね。
でもそれ理想像を描いてる人誰もいないんじゃないですか。
そうですね。
文科省なんかにね、自分たちが受けてきた小中高大学の教育がいいと思ってるし、今の子供もそれがいいだろうと思っている。でもその DX の時代とかになってくると、別の才能が伸びる可能性だってあるわけじゃないですか。僕は3年間ね、もう徹底的にもう大学生は大学来るなと、その代わり何ができるか国全体でやってみようよという発想もいいと思うんだけど、どうしてもその振り子がね、右に振れても左に振れても元へ戻すっていう力が働いて、でそうすると今は理想的な教育じゃないんだっていう概念が生まれて、社会的にもね、コロナの時代に育った大学生はろくな大学生じゃないみたいなね、 そういう反応が生まれてくる危険性があるなと実は思ってるんですよ。いやいや、コロナ時代こういう大学なんだって、これが理想なんだという、むしろその理想をポンと投げて社会もそれを受け入れてくれたらどうと。で、それはサラリーマンの働き方にもつながるわけですよね。みんな会社行きたがるわけですよ。なぜだったらみんなで会話をして、それがまだ2年目でも続いてるっていうのは、僕は切り替えの発想ができてないんじゃないかなと。
国としてこうビジョンを描いて、はい、今伊藤さんおっしゃられたみたいにね、 DX でこういうふうにするんだ、デジタルで立国するんだとかっていうような、うん、教育だけじゃなくてですね、よりもっと大きなビジョン、テクノロジーのビジョンっていうのを描いて、だからこうするんだっていう、教育現場はこうあるべきなんだ、でコロナはチャンスだよっていうような見方をもっとできればいいんだろうなというふうに思いますね。大学教員もですね、今までのが楽ですよ。今まで通り授業するのが一番楽ですよ。
勉強しなくていいしね。
今大変なのはハイフレックスとかって言ってですね、いわゆるハイブリッド型の授業なんですけど、ハイブリッドとフレキシブルの、
ハイフレックスね、
はい、でつまりどういうことかというと、対面授業にすると言いながらですね、やっぱり大学来たくないっていう子もいるわけですよ。
怖いからね。
例えば家に、
お年寄りと、
一緒に住んでいらっしゃるとか、そもそも自分が疾患を持ってるだとか、
あ、基礎疾患ね、
というような場合ってやっぱり来たくないというふうに言っていて、それはそれはしょうがないじゃないですか。だけどそういう学生から学ぶ機会とかって奪うわけにはいかないので、大学の教員は何を対面授業でやるのかというと、ハイフレックス型の授業をするわけです。はいはい、つまり、対面型の人たちに話しつつオンラインでの参加も認めていると。だから両方に対して講義をするわけですよ。そうするとこれはとてもとても難しいんですよ。今まで本当にやったことがないようなことをやんなきゃならないんですよね。
はいはいはいはい、
なのでそういうことをするというよりかは、もうちょっと長いビジョンを見てですね、教育のあり方そのものを思い切ってオンライン型というかテクノロジーを使ったものに切り替えていくっていうようなことが必要なんじゃないのかなというふうに、まあ個人的には思いますよね。
いや、今思い出すとね、仲間内でね、俺出席足りねえんだよあの授業とかね、よく言ったじゃないですか。そのハイフレックスで思い出したんですけど、来てる人が出席1で、オンラインの人が出席 0.8 とかそういうことはないわけです
よ。ないです。
1でしょ、
はい、大学によると思うんですけども、はい、オンラインの場合というのは、必ず毎回レポートを出すだとか、
はいはい、
っていうようなことになってるんですよ。そのレポートが出てなかったら欠席とかっていうふうにしてるんですよね。
ただ授業聞いてちゃダメ。
そうです。
で、昔なんか出てるだけでもう出席でしたよ。
だからそれ。
いや、本当に。
それがですね、昔と今とは随分違う。
全然違う。ああ、ね、それ変わってきたんですね。
議論すべきはですね、僕はテクノロジーを使った教育というのが普通の対面教育に勝るということをもうちょっと打ち出してですね、
なるほどね、それは面白いですね。
で、そのことで新しい産業を生み出し、企業を生み出しというようなことを政策的に今ならできるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
そうですよね。対面が一番人にものを教えるときに近道なんだと、いい方法なんだというのは常識として我々の頭にあるけれども、実はそうではないかもしれないという発想も必要だということですよね。で、今はどうしたってそれやれないわけだから、対面ではね、なかなか。そうすると新しい方法を発見していく、それ大学でそういう発見しようっていう努力は行われてるんですか？
そこまでだから進んでないというか、目の前のことでいっぱいいっぱいに教員も職員もなってるというのが大学の教育現場なんじゃないのかなというふうに思います。もっと規模の大きな大学とかだとちょっと違うのかもしれませんけれども、少なくとも僕の知る限りはそういう余裕のあるところはなかなかないのかなというふうに思います。
それでね、基本的質問なんですけれども、リモートのワークもそうだし、リモートのスタディもそうだと思うんだけど、基本的に必要なものってありますよね。Wi-Fi の通信環境がなきゃいかんとか、PC かスマホがなきゃいかんとか、で、それを扱える能力が学生たちにある。逆に今先生にある。で、大学のシステムとしてある。ゆかさんが勤めてる大学のことにしましょうか。もうかなり整ってます。いろいろなその諸条件は。
ハイフレックスにする。つまり、教室で対面とオンラインと両方いっぺんにやらなきゃならなくなったっていうことで、
はいはい、
急遽整えましたね。ただそれで十分だという気は僕はしてないですけども、とりあえずはできるっていうところまで来てるんじゃないのかなと思います。
なるほどね。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。 あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えして、番組恒例 IT スペシャルをお送りしています。
今ちょっと思ったんですけれども、企業にはねチーフテクノロジーオフィサーとかいるじゃないですか。大学にそういう人いるんですか？
いないですね。
いない。
大学は基本的に多くの場合は、理事とかっていう人たちが大学、学校の経営っていうのをしてると思うんですけども、その中でそういう役割分担がされてるかというと違うと思います。ただ、
それおかしくないですか？
どこの大学でもですね、情報メディア化みたいなのっていうのはあって、でそこがまあ全体の機材だとかメディア環境を整えるみたいなことをやってると思うんです。ただ司令塔になるような人のことですよね、今伊藤さんおっしゃられたのって。そういうのって特別なそういう役職があるというよりかは、多分何かの理事だとか学長だとかがある程度の発言権を持って言うっていうことになってくるんだと思いますね。
ね、僕村井さんって昔からよく知ってるんですけど、慶応大学の先生でね、 IT にものすごい詳しい人だったじゃないですか、
村井純先生。
うん、慶応には村井さんがいるなとかね、昭和女子大で湯川光がいるから大丈夫だとかね、
なんかそういう中心になる人がいないと指令ができないんじゃないかなと思うんですよ。理事がそんなにねIT に詳しいとは僕は思えないし。そういうことでいいんですかね、大学。
大学にももはやテクノロジー部門を管轄すると言いましょうか、そのビジョンを示してこうあるべきだっていうようなこと、そしてそういうふうに整えていくっていうタイプの人たちが必要になってるんだろうなっていうふうに思います。多分ですね、今なんとかそういう人たちがいなくてもなってるのはですね、やっぱりテクノロジーが進歩してきたからだと思うんですよ。例えば10年前20年前だったら、明日からオンライン授業ですよって言ったって絶対できなかったですよ。教員もできなかったし、学生もできなかったと思います。それはこの20年間だとか10年間だとかの間に通信の技術も進歩し、それから手元の PC だとかも安くなって、はい、Zoom みたいな会社が生まれて、まあ Zoom じゃなくてもいいんですけども、はい、そうやってテクノロジーを使って授業をする、人とこうコミュニケーションを取るっていうことができるようになったからなんですよ。ほぼただに近いお金で、
はいはいはい、
だから今教員がちょっと不幸だと思うのは、あんたたちできるでしょうと、だから自分たちやんなさいみたいなところがちょっとあるにはあるんですよね。だから本当は大学としてこうあるべきだっていう姿を描いて、そういう環境整備からやっていく人っていうのは必要になっていくんだろうなと思います、
ね、でしょうね。いやだってね、じゃあ A 大学に入学しましたと、 A 大学はコロナの時代なのでオンラインが主な授業方法ですと言ったら、普通はね、その大学が PC を学生に貸与し、これは大学のものですよ。でも今全然そうなってないじゃないですか。だから家庭によってはね、PC が買えないとか買えるとかいう話になるわけですよ。それはおかしいんじゃないかなというふうに思うんですが、今大学どうなんですか？やっぱり学生は学生自身が Windows でも Mac でも自分で調達するんですか？
そうですね。基本的に自分で調達しています。ただし、そのための補助金を出したりだとか、助成金を出したりだとかっていうところはいっぱいありますし、
数万円でしょう、でも。
数万円のところもあるし、もっと出してるところもあります。そうなんです。海外とかだと、例えばハーバードは遠隔助成金みたいなので5000ドル出したって言った
から。え、50万。高級なパソコン買えますよ。Wi-Fi 環境も整えられますよ。
もちろんそれを何に使うのかは当然わからないわけですけども、とにかくお金は出したよっていう立て付けでですね、遠隔授業を堂々とできるってことはありますよね。そうお金を出してれば。ただそういうのはやるんだけども、ハーバードの場合ですよ、授業料の値下げはしないと、そういう方針なんですね。でもまあそれ一貫してると思いますよね、そのやり方っていうのは。学生に対してはそういう配慮っていうのはやっぱりしなければならないとは思いますね。やっぱりでもそれ以上に重要なのは、オンラインの方がいい仕事をするぞっていうような大学に変わっていくことって重要なのかなというふうに思いますね。
それでね、僕思うのは、僕就職するときに思ったんだけど、まあ成績はね、一応線引きのためにね、A が30とかね、なんだったか U が30かなんだか知らないけど、で、その後は何するかっていうと、その子が大学で何してきたかを基準にするわけですね。サークルの主将やってたとか、何かに打ち込んでいたとかね。で、これからの学生って、サークルの主将やってたとか、なかなかいなくなるじゃないですか。それどうするんですか、それ。大学はどう考えてるんですか。学生の売り方、企業に対する。
今でもですね、企業はもはやサークルの主将は取ってくれないですよ。
あ、そうなの。
はい。大学時代に何をやってたのか、どういう勉強したのか、 っていうことを中心に聞くようです。
あ、そうなんですか。
なので、あんまりそこは問題にならないと思うんですけども、それよりもというか、これ興味深いなと思って見てるのはですね、こういう教育を仮に何年間か受けて卒業したとすると、会社に入ってからね、その会議って対面でやる必要あります？みたいなことを
言う、
まあ、新入社員が増えてくるんじゃないかなと思います。で、それはいいことだと思うんですよね。
まあそうだね。
で、まあそうやって社会が変わっていくのかなというふうにも思いますし、なので、これを機に大きく変わる、よく変わるっていうふうに、そしてなんか新しい産業を生み出すっていうことができないのかなというふうに思いますよね。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今の大学生がテレビなんかで喋ってるのを見るとね、友達にも会えねえしって、どちらかというとネガティブな方が多いじゃないですか。で、それはマスコミがそういうふうに聞くから答えてるだけなのか、でも友達作る方法は他にもいろいろあるし、オンラインでね、友達作る方法、まあ、やっぱり顔を見た方がいいことはいいかもしれないけども、ゆかさんの大学ではそういう努力してますなんか。
友達を作るっていう意味では、去年は、はい、なかなかそういうことはできなかったんですよ。ただ今年はさっき言ったみたいに1ヶ月は会ってるんでですね、そこで友達ができてる学生とかがいるっていうのは救われてるところだと思いますね。伊藤さん、 N 校ってご存知ですか？
知らないです。
N 校ってカドカードワンゴが作った私立の通信制の高校なんですけども、2016年4月1日に開学。
N 校？
ABCD の N です。本当の名前なんです。なんかを略してるわけじゃなくて、
はいはいはい、
N 高等学校って、だからネットとかニューとか、ネクストとかっていう意味の N らしいです。
あ、なるほどね。
で、これも通信制なんですけども、授業だとかレポートの提出ってインターネットなんですよね。
これ大学これ？
え、高校です。
高校ね。
で、はい、これって今、2020年12月の数字っていうのを見たら、1万7000人近くいるんですよ。
すごいじゃないですか。
マンモス校です。3年経った時点で、いろんな発表がされたんですけども、すごく保護者のアンケートを取ってみて満足度も高く、それから学校への帰属意識みたいなのも高くなってるんですよ。例えば、フィギュアスケートの木平さん、
ああ、はいはいはい、
ご存知ですか？
トップですよ、日本のね。
あの、彼女はこの N 校の学生です。
え、そうなんですか。
はい、で、彼女のインタビューみたいなの見てたら、動画とかをね、見て勉強するらしいんですけども、途中で練習とかがあったりだとか、
彼女は合ってますよね、それね。要するにオンラインで授業やるわけです
よ。そうです。だから、なんか途中で、なんか見逃したところもう一回見れるんですよ。
見逃し配信みたいなのあるんだ。NHK のね。
そういうことですね。
スマホの見逃し配信みたいな、僕いつも使ってますけれども。あれ便利ですよ。
何度でも見れるわけですよね。で、これがどんどん生徒数増えてて、東大だとか、京大だとかの合格者も出し始めてるんですよ。
え、そうなんですか。はい、それは面白いですね。
で、
N 校ね。
こういうのを見るとですね、やっぱり時代変わってきていて、はいはいはい、やっぱりオンラインの方がいいっていう、
あ、
まあ、僕何度も繰り返し言ってますけども。
メディアで言ってくださいよ。メディアはもう全
然対面の方がいい。これメディアじゃないですか。
いや、まあメディアなんだけど、あちこちのメディアで。
いや、多分ね、N 校は、ドワンゴはいろいろ言ってるはずですよ、今までも。はい。評価され始めてるし、すごく特殊な教育をしてるだけじゃなくて、普通の高校を卒業したっていう資格が取れるような普通の教育もしてるわけですよ。インターネットを通じて。
これね、N 校って、文部科学省が認めた高校教育の学校ですか。
そうです。もちろん。なので、大学でもですね、こういうことは起こり得ると思ってて、で、多分ですね、もうちょっと個別の生徒に適した教育のパーソナライズみたいなことができるんじゃないかと思うんですね。うん、この子はこういう点数で、この教科はこの点数で、この教科はこの点数で、こうだったとかっていうデータが溜まってくればですね、こことこことここはあれだからこういうこと勉強したらって、それこそ
できますよ、ね、
AI でも何でもできると思うんですよ。
できるできる、
うん。そういう意味では既存の我々人間が対面で教えてるよりも、
個別に、詳細に、その子のニーズに合った。
はい。それがまあ高校でもですね、大学でもできる世界になるというふうに思うんですよね。
N 大学ってのはできてないんですか？
ないです。
N 大学でできたら今村の大学みんな脅威にさらされますよ。
そういうことだと思うんです。
というよりも、海外にできる可能性ありますよね。
例えばハーバードが N 大学みたいな大学システムを作ったら日本の学生がそこに入っちゃうみたいなね。
ミネルバ大学ってご存知ですか？
あ、ミネルバ大学って聞いたことありますね。
今伊藤さんおっしゃるようにちょっと似たのかなと思うんですけど、2014年に作られて、はい、完全オンラインなんですよ、はいはい、オンライン講義しかないんですね。なんですけども、これすごく面白いのは4年間で世界の7都市をこう巡るんです。つまりどういうことかというと、講義はオンライン、学生は寮生活で7都市を巡るんです。
今巡るの大変だけどね。
今はどうなってるのかちょっとわかんないですけどね。つまりこのコンセプトってオンラインのがいいんです。まあ、オンラインがいいって言ってるんです。で、ただ友達を作ったりとかそういうのは寮生活だとかでやるわけですよね。で、ここって合格率なんか 2% ぐらいだっていうふうに言われてて、もう世界でも。
超難しいんですね。
そうです。
難関校。
難関校。なんで、その N 校だとか、ミネルバ大学のケースだとかっていうのを見ててですね、やっぱりオンラインのがいいんじゃないのっていうふうに思えて仕方ないんですよね。
いや、あのね、この番組はちょっと違うとしてもですね、大部分の日本のテレビラジオは古い人が番組作ってるので、俺たちの時代が良かったみたいな話をして、今の学生はかわいそうだっていう話するじゃないですか。そうじゃねえよっていう話ですよね、要するにね。で、今のは面白いかもしれないよっていう、そのグランドデザインを政府も描いてないし、大学でも一部の人しか分かってないしと、非常に面白い視点ができてきましたよね。つまり、企業も人が集まるのが本来だっていう、大学もそうだったっていうのは今までの長い歴史の中でね、大部分占めてたけど、そうじゃないよっていう可能性が開けてきたし、それをトライすべき時代に入ってきてると。そういうことですよね。
そうですね。これを機になんか、もう一回新しいテクノロジー産業みたいなのを生み出せるんじゃないか。とかっていう気がするんです
よ。多分ね、新しいね、テクノロジー人間も生まれてきますよ。そいつら結構面白いかもしれない。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は昭和女子大学グローバルビジネス学部教授の湯川光さんをお迎えして番組恒例 IT スペシャルをお送りしました。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
湯川さんあちこちと戦いながらやってるなと思いながらねでもそれは時代とも戦わなきゃいけないし、大学の古い体質とも戦わなきゃいけないし、明確に言えないかもしれないけど文科省のね、支離滅裂な政策とも戦わなきゃいけないっていうね、まあ、大変ですね。
ただすごく面白い時代に生きてるんじゃないかな、
なるほど、ね、
とは思って、まあ、そういうのを楽しんでもうちょっとどうしたらもっと良くなれるかなとかっていうことを現場でも努力できる時代なんだろうなと思ってます、
ね。まあ、ここで精一杯試行錯誤したことは必ずね、これから20年後30年後に役立ってきますよね。今日はありがとうございました。また来てください。
ありがとうございました。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーデオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。